ニッポン放送ポッドキャストステーション。
今週は東京都医師会理事で阿佐ヶ谷にあります川北総合病院理事長補佐、心臓血管外科医の新井悟さんをお迎えしまして、能登半島地震における医療支援について具体的なお話を伺っております。先生、この能登半島地震、まあ、金沢にまず入られてという話がありました。で、現地に向かうにして、どのあたりを拠点としてまずはスタートしたんですか？
はい、当初はですね、DMAT だとか AMAT というところは、本当に宿泊場所もなくて、現地の救護所の隅に寝袋でとかいう形がありましたけども、まあ、我々 JMAT が行った頃にはですね、七尾の一つのホテルが、なんとか8人ぐらい泊まれることになりまして、ただまあ水も出ない状況ですね、そういうことで、まあ、なんとかおにぎり1個と味噌汁、それからペットボトル1本はですね、手に入れることができたんですけども、そういうところで寝泊まりをして、そして穴水とか能登町の方にですね、支援に行ってまた帰ってくるという形で、まあ、行き帰りも相当片道3時間ぐらい、当時はかかりましたので、そしてまた日が暮れると道路がですね、危ないので、戻ってこれないということですから、まあ、現地の活動時間もそれなりにやっぱり制限されてしまうような状況で活動をしていましたね。
私も発災後1週間ぐらいで入ってたんですが、まあ、もともとその高齢化率も高いということもあり、そして結構こう高齢者施設などもこう点在しているところがありました。で、あの当時その、二次避難という言葉が非常によく報道されていて、現地での避難所は、まあ、インフラがなかなか普及しないので、一旦その加賀地域のあたりに引いてとこういうことが言われていたんですけれども、まあ、こうそういった方々へのケアをどうするとか、そういうのがね、結構話題になってました。
そうですね。そこは非常に大事なところですね。で、最大ですと6000人から7000人に近い方が避難をされている状況だったんですけども、金沢以南の体育館ですね、総合スポーツセンターであるとか、そういうところに避難をされた方とか、まあ、そこだけでは足りないので、行政が準備してくれたホテルとかですね、それから民泊施設などに分かれて避難をされてましたね。
もともと住み慣れたところから一旦であってもこう避難をされるとなると、そこでこう、ね、体調悪くされる方などもいらっしゃるという、まあ、非常に判断が難しいという話も聞きましたが。
そうですね。で、いろんなところに分散してこう避難されている状況で、まあ、そういうところに JMAT がですね、お伺いをして、体調をお伺いして、必要であればどっかの医療施設にですねお連れするという形もするんですけれども、まあ、全て回りきれないというのが現状でしたね。
なるほど、ある意味ね、こう大きな体育館とかだと、まあ、ここに行けば見られるというところですけど、ホテルとかになると一部屋一部屋見なきゃならない。
そうなんですね。本当に一部屋一部屋ですねお伺いするっていうのも、全てできなかったのが現状ですね。で、そうなってくると、まあ、回れなかったところからですね、体調不良の方が出て、中にはですね、本当にお亡くなりになってしまった人も数名いらっしゃったというふうに聞いてます。
これ、まあ、平時からも、まあ、ご高齢の方など動かなくなるとフレイルだとかっていうのが、これ東京都医師会もずっと、ね、警鐘を鳴らし続けてらっしゃいますけど、こういう時っていうのは避難所なかなか運動とかできないですよね。
そうですね。まあ、最初はですね、避難してきた方たちはですね、お休みになって休憩をすると、体を休めるっていうのも大事ですけど、時間が経ってくるとですね、こういった避難所体育館の中とかではですね、リハビリのそのチームも来てもらって、そして運動をするとかですね、そういうようなこともされてます。
なるほど、
本当の医療というところのコアなところから、だんだんリハビリとかですね、それから福祉、そういったところの方にシフトするという形で、こういうところになりますと保健師さんとかですね、そういう方が非常に活躍される場にもなりますね。
川北総合病院の心臓血管外科医新井悟さんにお話を伺っております。先生、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。